おはようございます。4月になりまして、20日が、主が復活されたことをお祝いするイースターになります。それで、今日から、復活に向かって、お話をしていきたいと思います。で今日は、最後の晩餐ですね、イエス様が足を洗われたところを中心に見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝をいたします。どうぞこのひととき、神様が私たちを守り導いてください。どうかご聖霊が私たちを満たしてください。どうぞご聖霊の導きによって聖書の言葉がよく理解できるように、またそこから霊的な糧をいただけますように導いてください。これからの時をすべて主の御手にお委ねいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ヨハネの福音書を読んでいきますと、マタイ・マルコ・ルカと、違うなっていうふうにこう思います。で最後の晩餐の記事なんですけども、マタイ・マルコ・ルカは主にそこで書いてあることは、まず主の晩餐の制定なんですね。主の晩餐を決めていきます。で今日もまた後で行いますけどね、この杯を飲んでこのパンを食べてっていう、それをします。でもヨハネにはないんですね。そしてそれとユダの裏切り、これヨハネもありますけれども、ユダの裏切りのことがあります。そしてペテロのですね、私は牢であろうと死であろうとあなたについていきますって言った時に、イエス様があなたは鶏が鳴く前に3度私を知らないという予言の書がありますね。でルカには誰が一番偉いだろうかっていう議論をしております。で大体マタイ・マルコ・ルカではそういうことが主の最後の晩餐にありますけれども、ヨハネの福音書はですね、この13章から17章までが全部最後の晩餐なんです。で今日足を洗うところがありますけれども、他はですね全部は説教です。説教なんですね。で説教が13章から17章までずっと続くんです。これがヨハネの最後の晩餐なんですね。でヨハネの福音書を読んでいきますと、この13章からですね変わってきます。12章までと13章からはガラッと変わってきます。で12章までは何が書かれてあるかというと、主に7つの印ですね、印を中心にして話が進んでいきます。水をブドウ酒に変えたりとかですね、そういう印が7つ書いて、で主に一般の人たちに対して書かれています。一般の人たちに対してイエス様は語っています。つまりその私がその神様から使わされた誠のメシアだということを印を通して人々に示していくんですね。で13章からは今度弟子たちに向かって語られていきます。弟子たちに語られていくんですね。で最後の晩餐ですから、まさにこれから十字架にかかっていこうという最後の時なんですよ。でその最後の時に弟子たちにですね、伝えたいことをずっと語っていくわけです。で12章までは主に印ということが中心になります。要するに奇跡ですね。で13章からイエス様が話している説教の内容は、主なものは愛なんです。愛について語っていきます。神様の愛、また互いに愛し合いなさいということで、愛っていうのが中心のテーマになっていきます。ですからヨハネの福音書を読んでいきますと、この13章からですね、最後の晩餐にから始まるところには、神様がイエス様がですね、弟子たちに向かって何が大切なのかということをずっと弟子たちに語っていきます。一般の人々ではなくて弟子たちに語っていくんですね。で今日のところをまず読んでいきたいと思います。で13章の一節に、さて杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたって言葉が出てきます。 まさにこの一節がこれから始まる13章の説教のまさにテーマなんですね。愛されたってことなんです。しかしそこにはですね、二節にイスカリオテのユダがイエス様を裏切ろうとしていたではあるんですね。イエス様は最後まで弟子たちを愛されたっていう説の後に、2節にしかしイスカリオテのユダがイエス様を裏切ろうとしていたっていうですね、イエス様の愛する姿に対して人間のイエス様を裏切ろうとしていく、本当にその罪深さっていうのがここに見事に描かれていると思います。そして、3節見ますとね、イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられたったんですよ。神に帰ろう、つまりこれから委ねられて全ての人のために十字架にかかって死んでいかれる、そして復活されていく、そして天に昇られ帰っていかれる、その時が来たということをイエス様は分かったわけですね。それで最後残される弟子たちに話をしていくわけです。残されていく弟子たちにですね、これから最も大切なことを話していかれるわけです。で、その最初に来るのがこの弟子たちの足を洗うということなんですね。で、この足を洗うっていう、弟子たちの足を洗うということなんですけれども、何を教えてるかというと、14節にですね、14節に主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりませんと教えております。ですね。ですからここに弟子たちに謙遜と奉仕の精神を教える一つの手本、模範ですね。そういう、そのことでイエス様は足を洗われたということが まず第一にきます。で、この時の弟子たちっていうのは他の福音書を読んできますと、みんな言い争ってるんですね。で、なんで言い争ってるかっていうと、誰が一番偉いかということです。誰が弟子の中で一番偉いかっていうことをですね、彼らは言い争っているわけです。それに対してイエス様はまさにこの足を洗うという本当に謙遜な姿を見せたわけですね。で、ただですね、これがただそれだけなのかっていうと、すみません、7節にイエスは彼に答えられた。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになりますと言っています。イエス様が弟子たちの足を洗ったことを通して互いに足を洗いなさい、これはイエス様が互いに謙遜になるんだっていうことを教えてるんだなっていうことが分かるんですけれども、本当の意味はあなた方には今分からないと言ってるんです。で、後で分かるようになるって言ってるんですね。で、これはその時にはイエス様が足を洗ったっていうことは本当の意味って何だろう、それは後で分かるって言ったんです。で、後で分かるっていうのは何ヶ月かって何年か経って、ああそういうことかっていう意味ではないんですね。そういう分かるってことではないんです。これは後で来られる聖霊、聖霊が来られて聖霊がそのことを示してくれる、それで分かるようになるという意味です。だから聖霊が来られて初めて、あ、イエス様があの時足を洗われたのはこういう意味だったんだっていうことが聖霊に示されて分かるようになるということです。ね、ただ単に道徳的な模範として、あなた方がこういうふうに互いに愛し合わなければいけないんですよというただの模範ではないっていうことが分かるんです。そうではないんです。それ見て分からないんです。何を言いたいのかな、分からないんです。後で聖霊が来られて聖霊によってこのことが示された時に、あ、なるほどと分かるという物語です、という記事ですよということを言っているわけですね。ですから、で、12章の16節には12章の16節に何ですか、あ、すいません、これらのことははじめ弟子たちには分からなかった。しかしイエスが 栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い起こしたという記事があります。これもやはり聖霊が来られてからなんですよね。ですから弟子たちには今わからない、なぜイエス様はこんなことするんだろう、わからないことがある。でもイエス様は後に聖霊が来られて、それを思い起こさせてくださり、あ、そういう意味なのだってことわかるってことなんですね。ですから私たちもですね、なぜ神様は私に今こんなことをされるんだろう、なぜあの人にこういうことをされるんだろう、なぜこんな悲しいことをされるんだろう、なぜ神様はここでこのことをしてくださらなかったんだろうと、いろんなわからないことがあるわけです。でも神様は後で聖霊を通して私たちにそのことを示してくださるということなんだと思います。だから私たちは分からなくても従うということなんだと思います。だから弟子たちはイエス様とずっと一緒にいて分からないことたくさんあるわけですよ。分からないことたくさんあったわけです。でもイエス様に従っていくんです。分からなくても、今分からなくてもイエス様に従っていくんです。イエス様はそれを後で分からせてくださいます。私たちにとって全部が理解するから私は従うんだということではなくて、分からなくても従っていくということが大切なんだなと思います。だから従うっていう意味で今日バプテスマ式がありますけどもね、バプテスマを受けるって何だろうと思った時に、イエス様を信じてそれを証しすることです、そして教会の一員になることですということを言ったとしても、よく言われるのが、こんな私がバプテスマを受けてもいいんでしょうかって、まだ何も分かってないのにということを言われる方がいるんですね。でもね、分かって受けるんだったらいつ受けるんですかってことになります。聖書を全部理解して分かるって受けるんですかなります。神様の命令はそうではない。信じたならばバプテスマを受けなさいと言われています。だからこんな私が今受けても何も分からないのにいいでしょうか、後で分からせてくださる。一緒にイエス様と歩んで、バプテスマを受けて信じて教会になって人ともに歩んでいくときに、イエス様は明らかにしてくださる。で、そういうことを私たちは信じていくべきだろうなと思います。で、次に、足を洗うという意味なんですね。イエス様は弟子たちの足を洗われたわけです。ただですね、よく宴会の席でお客様呼びますよね。今日小部屋の宴会します、来てください。それでみんな来るわけですよ。そうしたらですね、その時の道っていうのは今みたいな舗装されているわけではなく、で砂ぼこりなんですよね。この前黄砂がいっぱい飛んできてなりましたけど、まさにあんな状態で、でじゃあ当時の人たちはどんな靴を履いてたかというと、サンダルみたいなものです。サンダル履きで砂ぼこりの道を歩いてくるとすごい汚れるわけですね。で、宴会に着きました。その時に奴隷がお客さんの、また主人の足を洗うわけです。この砂ぼこりの道を歩いてきた足を奴隷たちがこう洗ってくれるわけです。それでさあ宴会になるわけですね。足を洗ってきれいになって家に入って宴会が始まるわけです。ところがここのイエス様がされている時はいつかというと、その時ではないんです。もう食事が始まっているんです。食事が始まって、食事の途中でイエス様が足を洗われたんです。するとこれは汚い足を洗うという意味ではないということがわかります。彼らも、書いてないんですけども、この最後の晩餐の席に着く時に、家に入る時に彼らは足を洗ってるはずなんです。まあその家の奴隷の人が足を洗ってくれたかわかりませんけれども、彼らも足を洗ってるはずなんです。足を洗ってきれいにしてこの席、家に入って食事をしているんですね。だからイエス様が足を洗ったのは、その道を歩いてきた汚い足を洗うという意味での足を洗ったんではないということがわかります。つまりそれだけの深い意味があるということがわかります。食事をやってる最中にイエス様は弟子たちの足を洗われたわけです。するとこれは汚いところを取ってきた、 という意味ではなくて、もっともっと特別な意味があるっていうことがわかります、ね、で、ここにですね、4節に、13章の4節に、イエスは夕食の席から立ち上がってとありますですね。この言葉、主の晩餐を表す言葉なんですね。ですからこの足を洗うという行為は主の晩餐とつながっているってことがわかります。でヨハネは先ほど言いましたように主の晩餐の制定の記事はないんですよ。この杯を取ってパンを取って、それはマタイ・マルコ・ルカにはあるんですけど、ヨハネにはないんです。でもこういうところからやはり同じ、ヨハネは直接は言ってないけども、その意味がやっぱり最後の晩餐にはあるってことがわかりますですね。で、足を洗うという行為が何を象徴してきたのかということですね。で、1節から3節、先ほどお読みいたしましたけれども、イエス様は、ここに2節にですね、ユダの話が出てきます。ユダの話が出てくるということは、ここでイエス様は裏切られていくということも関係してくるわけですね。あ、イエス様は、ご自分を最後まで弟子たちを愛されたんだけども、2節で裏切られていくんだ。イエス様はやがて裏切られて殺されていくんだっていうことも象徴的に書かれているわけです。そして殺されて死んでやがて復活して、でも父のもとに帰っていくんだってことが分かるわけですね。で、その前にご自分を低くして弟子たちの足を洗われるんだっていうことがここで、出てくるわけです。で、ですね、4節の、じゃあどういう意味があるかということで、4節に、上着を脱ぎって言葉があります。上着を脱ぐ。上着を脱ぐ。そして、12節に、上着を着てとあります。上着を脱いで、上着を着てっていう記事があります。この、着るっていうことと脱ぐという、この言葉っていうのが、他の箇所では捨てる、得るという言葉なんです。10章の17節と18節ですね。ヨハネの福音書の10章の17節18節、10章の17節と18節、私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのですと。この上着を脱ぐ、脱ぐという言葉は、この箇所では同じ言葉が捨てるという言葉なんですよ。上着を脱ぐというのが命を捨てるという言葉なんです。再び命を得るというのが上着を切るというこの言葉なんですね。同じ言葉使われているわけです。そうするとですね、ここに象徴的に書かれているのは、イエス様は上着を脱ぎまた上着を切るというのが、命を捨てる、また再び得るということを象徴的に書いてるわけです。そうするとここにあるのは、イエス様の十字架の死と復活が、この箇所に象徴的な言葉として描かれているということなんですね。第二コリントの五章、コリント第二の手紙の五章ですね。2節から読んでいきますと、あ、ごめんなさい、1節から読んでいきますね。1節から、たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神が下さる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。 私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを来たいと切望しています。その幕屋を脱いだとしても私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために天からの住まいを上に来たいからです。幕屋と天から来るものを来たいという言葉があります。これは幕屋っていうのは私たちのこの体のことを意味しています。この体ですね、幕屋はこの体、私たちの体です。天下の新しい体ですね。だからここでも捨てたいとかね、そういう言葉ありますけれども、要するにこのことからも分かるように、神様は聖書を通してイエス様が命を捨てるってことをここで言ってるわけです。そして私たちはそのイエス様の死によってこの古い私たちの体は捨てられるけれども、新しい体になる。これは第一コリントの15章にもずっと書いてありますですね。脱いで裸になる、死んで朽ち果てることを脱いで裸になる、復活の体が与えられることを上に着るという言い方をしているわけですね。ですからイエス様が上着を脱ぎ、足を洗って上着を着るということは、死とよみがえりの象徴の行為なんですね。その中に足を洗われるという行為が入ってくるということです。イエス様が命を捨てる、そしてまた再び命を得る、その間に足を洗うという行為があるということです。ですからこの足を洗うという行為はイエス様の十字架、人々に対してご自分が本当に低くなられて、そして十字架にかかって復活されていく、そのことを意味しているわけです。だから足を洗うというのはイエス様が本当に私たちのためにしもべとなってくださったということを表しています。でその時にですね、ペテロがもう一回ヨハネの13章に戻りますけれども、ペテロがですね、8節で、13章8節で彼は言うんですね、決して私の足を洗わないでください。これはあまりにもイエス様に足をもらって足を洗っていただくのはもったいない、恐縮して、イエス様、私の足は洗わないでくださいって言ってるわけです。まあそれは彼の、イエス様に対する尊敬、彼の謙遜なんでしょうかね。私の足は、やめてくださいっていうことなんですけども、その時イエス様は何て言ったかというと、ここに私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになりますって言われたんです。関係ないことになるって言われたんですね。関係なくなる、つまりイエス様と関係がなくなる、イエス様が足を洗わないとあなたと私と何の関係もなくなるって言われたわけです。つまりこの足を洗うという行為がイエス様の十字架、復活を表していることがわかります。だからこの私があなたのためにこれからですね、十字架にかかってあなたの罪をあがない、あなたを洗い清めるんだ、それを拒否するならばあなたは私と何の関係もなくなるっていうことを言われたんですね。だペテロはただ単に恐縮して言ってるだけなんですけども、私が足を洗うという行為はあなたのためにこれから十字架にかかって死んであなたの罪をあがない、あなたを罪から洗い清める、この行為をしていく、それを拒否していくならば何の関係もなくなりますよって言ってるわけです。ペテロは分からなかったんです。だから後でこの意味が分かりますよってイエス様言われたんですよ。でも今このことをしなければ、あなたこれを拒否するならば何の関係もなくなる、そう言われた時にペテロはですね、すごいもう驚いて、9節で言うわけですね、9節、死を足だけでなく手も頭も洗ってくださいってわけです。関係なくなると言われた時もびっくりして、関係がなくなるんだったらもう嫌だから、じゃあイエス様、もう足だけじゃなくて手も足も全部洗ってくださいって言ったわけですね。でそれに対するイエス様の答えは10節にあります。 水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが皆が清いわけではありません。これはユダのこと言ってますね。足以外は洗う必要はありません。全身が清いのですと言いました。足を洗う行為がイエス様にとってならば、十字架と復活を表すならば、もうそれで十分ですってことを言ってるんです。もう全身がそれで清くなりました。それ以外何も必要ない。つまりですね、ここで言ってるのは何かというと、イエス様を信じて救われるためには、イエス様を信じ、その十字架と復活を受け入れるだけでいいんですよってことです。それ以外のものは何も必要ないっていうことなんですよ。私たちは救われるためにイエス様を信じるだけではなくて、もっと何かしなければいけないと思うんです。もっと何かをしなければ本当に救われないんではないか。こうイエス様を信じて救われたと言っても、先ほども言いましたようにバプテスマを受けるのにもっと私は成長していないといけないんではないだろうか、もっと聖書を読んでいないといけないんではないんだろうか、もっと祈るものでなければいけないんだろう、いけないのではないか。そういうことは関係ないんです。ただ私を信じる、それだけでもう清いんです。あなたは私を信じるだけで清いんです。それ以外にあなたは何もする必要はないんですよということを、そういう意味がここに含まれているわけです。私たちはイエス様を信じるだけでいいんです。もっともっとしてください、もっとしてくださいではなくて、私たちは本当にそこに神様の恵みがあるんですよ。そこに恵みがあるんですね。だからパリサイ人はそれじゃダメだと言うんです。あなたは本当にクリスチャンなのか、立法を守ってないじゃないか、割礼を受けてないじゃないかって言ったのがパリサイ人です。同じように私たち、本当にあなたはそれでもクリスチャンですか、聖書読んでますか、読んでない、本当にクリスチャンですか、救われてるんですか、おかしいですね、クリスチャンならもっとこうするはずでしょ、クリスチャンだったならもっとこうするはずですよ、それをやってないあなたは本当にクリスチャンですかとサタンはつぶやきます。サタンはつぶやきます。それだけでいいんだとイエス様は言ってくださるんです。それでもクリスチャンなんです。それでもクリスチャンです。それだけイエス様は私たちのために足を洗ってくださったわけです。だってこの中にはユダもいるんですよ。イエス様を裏切ったユダの足も洗われたわけです。イエス様の愛っていうのはどんなに深いか。そしてユダが裏切りに来た時にイエス様が言ったのは、友よ何しに来たんだ、友よって言ってくださるんですね。だから裏切る、本当その裏切る者に対しても最後の最後まで愛を示されたのがイエス様です。だから最初の13章の一節にありますように、世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたというのは、ユダに対してもそうなんです。最後まで愛されたんです。ユダまでそうならば、他の弟子たちをどこまで愛されたか、そしてまたイエス様を信じる私たちをどこまで愛されるか、最後まで愛される、私たちが主のもとに行く最後まで私たちを愛されているわけですね。そしてイエス様は言われます。14節、主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。これは同じ13章の34節ですね。34節にこの言葉ずっと続いて34節の言葉が出てきます。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますですね。最後まで、今度イエス様が愛された愛を今度は互いに愛し合わなければいけないと言ってます。ちょっとそこを見ていきたいと思います。互いに足を洗い合わなければなりませんって言うんですね。出エジプト記の21章の2節にですね、別に開けなくて大丈夫です。あなた方ヘブル人の男奴隷を買う場合、 その人は6年間使えなければならない。しかし7年目には自由の身として無償で去ることができるという言葉があるんですね。同じユダヤ人同士で奴隷になったものを奴隷として使うときには6年間だけなんです。同じユダヤ人は7年目にはその人はもう自由の身として去らせないといけないんですね。これは立法にあるんです。違法人は違うんですけどね、同じ同胞の人たちがもしいろんなね経済的な苦しみの中にあって奴隷になったら、その人を使う場合は6年間だけです。7年目にはもう去らせないといけないんですね。でそのですね中にこの言葉の注釈があるんですね。これユダヤ人ですよ。ユダヤ教のラビがこの箇所を注釈したんですね。でそれは別に私たちはそういうふうにはないんですけども、ユダヤ人がそのところで言っているのは、主人の足を洗うことはヘブル人の奴隷に要求してはならないっていうことなんです。主人の足を洗うことは同じ同胞のユダヤ人はしてはいけないっていう言葉をラビ当時の先生方はそう言ってるんですね。それほど足を洗うっていうのはやっぱり汚いことなんです。ずっとですね、さっきの汚い道を歩いてくる足が本当に汚い、それを洗うのはもう奴隷の仕事であって、でもそれは同じヘブル人にさせてはいけないんですね。だから他の国の奴隷ならいいんですけども、同胞のイスラエル人の奴隷であれば、たとえ奴隷といえども主人は決して足を洗わせることはしてはいけないんです。同じ奴隷だからといって同じユダヤ人に俺の足を洗えということは絶対に言ってはいけないんです。それやると立法に反するんです。それほど立法っていうのは同じ同胞を愛し合いなさいっていうことを言ってるんですね。だからイエス様は、主である死であるイエス様がヘブル人の、ユダヤ人の奴隷でさえしなことを上着を脱いで腰に手ぬぐいを巻いてそれをされたということなんです。同じユダヤ人もしないことをイエス様はしてくださったということなんです。だから互いに足を洗う合うということは、奴隷のようになって互いに使い合いなさいということです。この奴隷というのは、足を洗うというのは、ユダヤ人の奴隷でさえしないことをあなた方はしなさいっていうことをイエス様は言ってるわけですね。もう一つ大切なことは何か、これは愛するっていうことです。立法だからやらないというのと、死を愛するからやらないっていうのは違います。例えば私たち毎週このようにして礼拝を守っております。礼拝を守るのはなぜか、決められたことだから、もうそれしないといけないからということでやるのと、主を愛するから、この教会にいる兄弟姉妹互いに愛しているから私はここで礼拝するのというのとでは全然心の持ちようが違います。イエス様は愛を持ってしなさいということを言われたわけですね。だから最後まで愛されたということがあります。ですね、一つの物語があります。ヨセフって創世記に出てくるヨセフ、エジプトに売られていったヨセフ、そして大臣になりますね。あの奥さん知ってます？名前聖書に出てくるんですけども、アセナテっていう人なんですよ。これ創世記の41章に出てきます。エジプトの女性のアセナテっていう人がヨセフのと結婚するんですね。この人エジプト人です。でこのヨセフとアセナテという2人の夫婦の物語をユダヤの中に一つの物語があるんですよ。でこれも私も初めて知ったんですけど、そういう物語をユダヤ人が作るんですね。でこの中にですね、このアセナテがまだ言い名付けの時にですね、ヨセフの足を洗おうとする記事があるんだそうです。アセナテがヨセフの足を洗おうとするんですね。そしてヨセフはそれをびっくりして やめさせて、そんなことは女奴隷にやらせたらいいって言うんですよ。で足を引っ込めようとするんですね。でその時アセナテはそれでもヨセフの足を洗うんですね。でその時に、言った言葉が、 あなたの足は私の足です。誰も他人にはあなたの足を表せてはなりませんと言ったんです。そういう物語がなんかね、ユダヤ人の中にあるんだそうです。これがイエス様の心なんですよ、ね、だからこのような気持ちでイエス様は弟子たちの足を洗われたんだと思います、ね、この足は私の足です。誰も他の人にはあなたの足を表せません。こういう気持ちでイエス様は弟子たちの足を洗ったんだと思います。それほどの愛を持って、ね、それを互いにお互いに愛し合いなさい、そのような気持ちで互いに足を洗い合いなさいとイエス様は言ってるんですね。ですから私たちが見習うべきことは何かっていうと、奴隷になりきるってことですね。第一ペテロ5章5節には、皆互いに謙遜を身につけなさいってあるんですよ。謙遜を身につけなさい、身につけなさいっていうのは、当時の、社会には自由人と奴隷の2つの種類があったんです。で、社会の中に一つの町の中に自由人と奴隷があったんですね。でも普通見ただけでは誰が自由人なのか奴隷かって分かりません。それで奴隷には、奴隷にはこの人は奴隷だと分かるように白いエプロンのような白い手ぬぐいをつけていたんだそうです。だからその白いエプロンをつけているとみんな、あ、こいつは奴隷だというのが分かったんだそうです。この身につけなさいっていうのは、私は主の奴隷です、兄弟姉妹に対しても私は奴隷ですという意味で、そういうものを身につけなさいっていう言葉なんですね。身につけなさいっていう言葉ですから、互いにそのように奴隷である、そのエプロンを身につけ合って互いに使い合いなさいということをイエス様は言っているわけです。そしてやはりもう一つは愛の心を持ってということです。戒めだからいやいや行うのではなくて、そうではないんですね。それで13章の34節35節に、先ほども読みましたけれども、その言葉の中にですね、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいという言葉が出てきます。私があなた方を愛している。だから足を洗う場面でイエス様が示されたあの愛の姿です。どんなに汚くても、これは私の足です、私の愛する者の足ですと言ってイエス様が現れたわけですね。だからそれほどの愛を持って互いに愛し合いなさい、それによってあなた方が私の弟子であることが分かります。嫌なことでも兄弟姉妹のために やりなさいと言っているわけですね。進んでやっていきなさい、それが愛する者の姿ですと言ってます。それがイエス様の言われた言葉です。でイエス様がですね、どれほど彼らを愛されていたかっていうのは、この13章から始まる17章までのイエス様の説教の中によく現れてきてますですね。互いに足を洗うことを言いましたけれども、私はあなた方のために住まいを用意しに行くってですねと言われたり、あなた方に助け主聖霊を送るって言われたりですね、そういうふうにずっと説教されています。で、17章は大祭司としての祈りがあります。イエス様の最後の祈りです。いかに弟子たちを守ってくださいと言ってるか、その祈りがあるかということがよくわかります。イエス様はこの13章から17章の間の最後の晩餐の席で弟子たちに本当に愛を示されていくんですね。その愛をあなた方も互いに持ちなさい。そこに先ほど13章の35節に、互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますという言葉があります。でもですね、イエス様だからできたんだっていうこともあると思います。その愛を私たちに求められてもということもやはりあると思います。そこに聖霊の助けがあるということです。 私は何もあなた自身の力でやりなさい、あなた自身の性格でやりなさいと言っているわけではなくて、そこに聖霊が助けてくださるんです。主よ、私はどうしても愛せない、どうしても あの人の足を洗うことはできないならば、聖霊に求めなさい、聖霊にそれことができるように求めていきなさい、聖霊はあなたを助けてくれますよ、あなたが愛の人に変われるように、本当に私の弟子となるように、あなたを助けてくれます、あなたを導いてくれます、あなたに聖書の言葉を教えてくれます。それは聖霊なんですよ。私がいなくなった後に、イエス様は天に昇られた後に聖霊を送ってくださいます。その聖霊があなたを助けてくれます。私たちは聖霊に本当に祈る、助けてもらう。だってその聖霊は今あなた皆さんの心の中におられるわけですから、その聖霊に祈って助けを求めるということが本当に大切なことなんだと思います。これがあの主の晩餐、最後の晩餐におけるイエス様の足を洗ったという行為です。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、主の晩餐の席において、最後の晩餐の席において、イエス様は弟子たちの足を洗われました。それは本当にその汚い足を持っている罪深い私たちをそれでも愛してくださるイエス様の姿であります。イエス様は本当に罪に汚れた、本当にその足が本当に汚れた私たちを救うために十字架にかかって死んでくださいました。その汚い罪をすべて取り去って洗い清めてくださいました。本当にイエス様のその十字架と復活があったからこそ、私たちは罪を許され、清いもの、洗い清められたものとなることができました。そしてイエス様は今度はその愛をもって互いに愛し合いなさいと言われております。どうぞ私たちは本当に、人のことを思うときに、いかに自分が罪深いか、傲慢であるかということを示されます。隣人の足を洗うために本当に低くなれるかと言われると、できない自分がいます、傲慢な自分がいます。どうぞその私を砕いてください。また聖霊が私たちを守り導いてください。そのできる力を、また思いを、また愛する愛を、ご聖霊が私たちに与えてくださいますようにお祈りいたします。このひとときを感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。